サバガワ物語。
サバガワ物語。
時刻は午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのはサバガワ物語です。今日のこの時間お相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマです。さっき先生はですね、所用によりお休みとなりましてね、先週また会いましょうねなんて話をしていたんですけども、ちょっと残念ながらということになっております。この時間クマとお付き合いください。さあ今日はお昼過ぎからですね、雨がしとしと降り出しまして、時間によっては結構強い雨足になっているところもありましたね。しかし、防府市内も、防府も広いですから、雨足についても部分的にといいますね、地域的に違うんじゃないかなと思いますよ。今の皆さんのご自宅から見える雨粒はいかがでしょうか。FM 和紙のスタジオから見えます雨粒なんですが、和紙のスタジオの方で点々と次々と雨粒がついていっているというような状態になっています。もうですね、サバガワ物語も早いもので5年を迎えますね、5年を過ぎまして。サバガワを中心にお届けしている番組になるんですけれども、やはり川ということで、川イコール水みたいなところでして、何年かはですね、この時期ちょうどお正月ぐらいですかね、その前秋にからですかね、渇水なんて話を何度もする時もありました。節水にご協力くださいということで、節水についてはですね、渇水になっているからということではなく、日常の生活からね、大事にしてもらいたいなと思うんですけれども、やはり渇水になっている時は特に節水ということをね、お伝えしている時もありましたけれども、今年はですね、それもなく、順調にこうお水はね、いい感じでダムに溜まっているという感じになってますね。春が近いというのに少し肌寒くなっておりまして、どうなのかなと思うところもありますけれども、川もですね、だんだん春めいては来ております。やはり菜の花が咲きましたよとか、今日もですね、私は知人にねばったり出会ったんですけども、出会って話す話はですね、やはり川中心ということになりまして、サバ川でつくしがたくさん出ていても次から次にあるからね、楽しくてしょうがないんですよなんて話も聞きました。サバ川もだんだん春を迎えています。もう指摘すると、そうですね、総合関のところにあります白坂公園の桜も咲いてきて、あの辺りでのね、花見も行われるんじゃないかなと思いますよ。その時にはゴミの清掃だけはね、よろしくお願いしたいと思います。だんだん暖かくなってくると河川敷でのバーベキューなんていうのも行われますけれども、私も先週ですね、実は水辺の学校とかでね、バーベキュー大会をいたしまして、いや日中は良かったんですけどね、だんだんちょっと雲がかけると涼しいかなとか、寒いっていう感じがねちょっとありますけど、そんなお話もこの中で話していきたいと思います。今日のテーマはですね、平成21年度まとめでございます。今日は3月31日、皆さん今日はね、年度末ということで、お忙しい時間を過ごしていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、ぜひこの番組にも耳を傾けてください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時9分を過ぎて10分に向かっています。サバガワ物語お届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマです。さあ皆さんからのですね、メッセージもお待ちしていますよ。ぜひですね、一人ぼっちで寂しがっているクマにメッセージをください。ファックス番号は 0835-25-3713 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp でお待ちしております。さあですね、1曲目にお届けしましたのはファンキーモンキーベイビーズの旅立ちだったんですけれども、これメッセージをいただいておりまして、リクエストにお答えするような形になっておりました。ラジオネームは赤座隊のみんなよりいただきましたよ。 クリリン、今までたくさん一緒に活動してくれてありがとうございました。クリリンはとっても面白くて優しくてみんな大好きでした。クリリンは地球人最強の人なので、サバ川から離れても頑張ってください。そして赤座隊が助けてと叫んだら助けに来てください。本当にありがとうございました。さよならじゃなくて、いってらっしゃい、またねといただきました。ということでですね、このクリリンっていうのはですね、国土交通省山口河川国道事務所の河川管理課係長さんのね、栗重さんのことですけれども、この番組ではサバ飯の時にね、よく登場していらっしゃいまして、先々週ですかね、ご登場いただきましたけども、クリリンということでね、メッセージが届いております。きっとこの放送は今国土交通省でも流れていると思いますかということですどういう伝達方法なんだと思いますけどもね、赤座隊もこの番組に何度かちょくちょく出していただきましたけれども、赤座隊川を中心に活動する団体なんですが、この活動に関しまして、たくさんの方のご協力をいただいて活動しております。まあ、もちろん保護者の方もそうなんですけれども、地域の方っていうのは、サバ川に学ぶ会といってですね、もう赤座隊よりもずっと長く、もっと前からですね、サバ川を勉強して、サバ川での河川利用について考えたり、環境について考えたりしていらっしゃる右田地区の方を中心とした団体なんですけれども、こちらの方のお世話になったり、またですね、甲府市聴覚障害者災害対策協議会の皆さんにもですね、大変お世話になって一緒に活動していただいたり、また行政というふうに、ね、言いますけれども、国土交通省の職員の皆さんにもですね、いろんな活動で先生になってもらったり、またサポート役になってもらったりということで、お世話になりながら川の活動を続けてきております。また来年度もですね、赤座隊は活動することになっておりますので、ご興味のある方はですね、またメッセージをお寄せいただきたいと思うんですけれども、皆さんですね、いろんなパワーがありまして、専門知識、滝本先生もそうなんですね、タッキーもこの番組でいろんなお話をしてくれますけれども、何気ない一言がですね、子供たちの心に響いたりとか、何気ない仕草が響いたりとか、その何気ないがですね、いいものもあれば良くないものもあったりしますけれども、ということでですね、いろんな活動を続けてきております。いろんなヒントをもらいながら、こうしなきゃっていうことがなくですね、川の流れのようにやりたいときやってみたいな、ゆったりとしたね決まりきった活動をしないんですけれども、そんな中でもですね、いろんなことでサポートしてもらっております。栗重係長にはですね、川の中に実際に入ってもらって手伝ってもらったこともたくさんありましてね、この最近前回は滝行きましたが、その前ですね、その前10日の日ですか、お話ししましたけれども、これまでの番組のねことをお話ししましたけれども、その整理をしながら、いろんな写真を撮ってたりするんですね。それを見てると、ああこんなこともしたな、あんなこともしたなっていうね、ことの中にいろんな人たちが映り込んでいて、あ、やっぱり画像ってのは残しとかなきゃいけないね思いながら物の整理をしております。今日は3月31日年度末ということでね、皆さんいろんな整理も行われてるんじゃないかなと思いますよ。新しい部署に移られる方もね、いらっしゃるでしょうし、また一人が動くと、そこにまた新しい方がいらっしゃってっていうような、この番組でもね、何度か国土交通省の職員さんを見送りというようなことをねしておりますけれども、そういうことでまた新しい方がね登場されるということになりますので、別れもあって出会いもあってというのがね、川だななんていうのを思っております。そしてですね、特にもお世話になるというのがですね、クリーンウォーク、これはですね、高瀬湖のクリーンウォークになりますけれども、島地川ダムですね、こちらのクリーンウォークがですね、桜の高瀬湖クリーンウォーク、こちら4月10日に今年は行われることになっておりまして、8時半から8時45分の間に島地川ダム高瀬湖のですね、出張所の方に、島地川ダム出張所の方にですね、ご集合いただきたいと思うんですけども、このクリーンウォークでも多くの職員さんのお世話になりましてね、一緒に歩いてもらったり、またいろんな説明をしてもらったりということで、豆知識をねたくさん植え付けていただきました。今年も開催ですからね、ぜひご参加いただきたいと思うんですけれども、大体ですね、ダム湖と言われておりますね、これ高瀬湖が歩くと7キロから8キロぐらいです。グネグネ、まん丸とかではないですね、グネグネしていますので、正確にはどうなんだろうっていうことがあるんですけども、グネグネしているのを全部測って、7キロから8キロというふうに言われております 私もですね、私はこの番組が始まった年の秋から参加も、まあ、欠かさず行っているんですけどもね、いろんな風景を見せてくれるこの高瀬港、楽しいですよ。皆さんもぜひね、歩いていただきたいと思います。まあ、その日ですね、例えば4月10日ちょっと無理なんですよっていう方もですね、桜はたくさん植えてありますのでね、この期間といいますか、桜の咲く頃にぜひですね、上がってみていただきたいと思います。ちょっとですね、ここから行きますと、40分ぐらいかかるかな車で。わかりやすいのはですね、サイクリングターミナル側の道をですね、ずっと徳地方面に進んでいただきまして、徳地のですね、総合体育館ございます。この手前をですね、曲がっていただくようになります。右にね、右に曲がっていただいて、島地の方に向かっていただき、それからもずっと、まっすぐでございますのでね、行っていただきたいと思いますけれども、こう、なんでしょう、山あいを抜けていきますので、またね、この桜、山桜ですかね、たくさん咲いていたりとかって、いい風景が広がっていますからね、ぜひ皆さんにもこのいい風景を楽しんでいただきたいと思います。ただね、桜も生き物でございますのでね、年によっては散ってることもあれば、咲いてないこともあるというね。なかなかうまくいかないんですけれども、一度ね、すごいいい時がありましてね、花吹雪の年がありましたね。あれは良かったですね。花吹雪の時はとても感動しましたけども、また秋にもですね、同じように開催されておりますので、こちらでもねご参加いただいて、紅葉もね楽しんでいただける高瀬湖ですね、半分ずつ紅葉と桜と見れるようになっておりますので、こちらもね楽しんでいただきたいと思います。また和田小学校の皆さんですかね、記念植樹なんかもされています。そういう場所もありますから、ぜひ見ていただきたいと。そしてそこから、防府市にはですね直接たくさん水が来てるわけではないですけれども、ダム湖っていうものをねぜひ見ていただいて、ダムの働きであるとかっていうのもちょっとだけ興味を持っていただくと、またこういろんな水をねこう使っていく上でいろんなことを考えられるんじゃないかなと思いますし、また昨年起きました7月21日の豪雨災害、この時もですね実はダム湖頑張っておりましたこういうとね擬人化していてあまりいい表現じゃないのかなとも思いますけれども、ダムもね頑張っておりましたので、ダムの働きっていうのもこのダムの見学もですね4月10日には行われますので、またちょっと聞いていただくとね、ちょっとダムに親しみを持っていただけるんじゃないかなと思います。私は何でもですね擬人化してしまうのが大好きで、ダムも生きてると思ってるんですよ。で今ですね砂防ダムもたくさん作られております。守るくインフォメーションでも報告が行われていますけれども、砂防ダムたちもですね生きてると思うんですよ。一生懸命ですね背中に土砂を背負って耐えてるわけですから、そういうのをですね皆さんもちょっと考えてもらって、ああ、こういうことしてるんだなって、ちょっと見てもらうだけでも随分違ってくるんじゃないかなと思います。やはりもう雨が降るこの音でさえも、ダンプが通る音でさえもちょっと思い出したくないよっていう方もねたくさんいらっしゃると思いますけれども、備えるっていうことも大切ですからね、ぜひ皆さんもちょっとだけっていう何かのきっかけでね、ほんのちょっとのきっかけで思い出していただける年度末になっていただくといいなと思っております。さあですね、ラジオネーム唐揚げと春巻さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。熊にゃす様、もう一度熊川日記を聞かせてくだしゃんせというところでね、今年1年はですね熊の川日記お休みしておりまして、昨年度ですね平成19年度ですね怪しくなってますよ年度を言うと、今が21年度で、だから平成20年度です。平成20年度は熊の川日記ということで、毎週ですね熊がサバガを散歩しちゃうですね、いろんなことを見つけてきちゃうというようなコーナーをしておりましたけどね、さあどうなることやら、この番組改編でございますのでね、ここはねあえていろいろ言いません。毎年サバガ物語はですね番組改編期が怪しいですねFM 愛称の中で多分一番怪しいんじゃないかと思いますけれどもね、さあどうなることなんでしょうか。できればですね、熊も、ちょくちょく行きます、サバ川には。大好きなんで、水の量を見に行ったりとかよくぼーっとしてます、サバ川の、ジャブジャブ池と呼ばれる、右手の福祉センター、ピンク色の建物になりますけども、元橋からちょっと上流に上がったところにあります。こちらの川辺でぼーっとしてるかですね、総合的のところに座ってるかですね、この最近総合席のところに座らなくなったのはですね、水質調査をした時にすんごい大きい蛇がいたんですよ川好きなんですけどね、蛇苦手なんですよ、ほんと大きい蛇なんですよあれからちょっと冬場でも近寄らないようにはしてるんですけども、あんなところでぼっとしてるのは熊でございますのでね、またこう鯖川で何か美味しいもの、美味しいものじゃないですね、楽しいこと見つけたらですね、 メール投稿という形でもいいですので、参加できたらいいなと思っております。